皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただく番組です。今週は株式会社コミュデザイン代表取締役の池田大輔さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ池田さんなんですが、一つここにある資料によると、コワーキングオフィスコワキを運営されていると。
はい。
このコワーキングオフィス、まあ全部カタカナで書いて、そしてコワキというのは小さな脇と書くんですが、このまずコワーキングオフィス、これ何ですか？
コワーキングスペース、コワーキングオフィスというのはですね、
はい、
シェアオフィス、レンタルオフィスなどはよく聞きますけれども、うん、人が働くスペースなんですけれども、まあ、言葉としては、コワーキング。
コワーキング。
コワーキング。
はい。
共同の CO と書くコワーキングに、コにワーキングがついてるコワーキングなんですけれども、
うん、
まあ、どっちかっていうと、人が集まってきて、一つのオフィスに、数名で、一緒に働きましょうという、オフィスなんですけれども、半分コミュニティという空間ですね。うん、
この集まってくる方々は同じ職種ではないんですか？
ではないです。いろいろな職種の方がいますね。IT 関係、プログラマーさんであったりとか、デザイナーさん、まあ、クリエイティブな方々が多いんですけれども、
うん、
まあ、あとは、まあ、小脇にはいないんですけれども、事例としては、私業、いわゆる侍業の方ですね。
ほうほう、
なんかもいたりしますね。税理士さんとか行政書士さんとかっていう、いわゆる侍業の方なんかもいたりします。
まあ、それぞれこの、まあ、単品の方々が、一つ一つそれぞれ独立している職業の方が集まって、はい、まあ、それぞれ一つの職場で働いているとか、一つのオフィスで働いていらっしゃるんですね。
そうですね。
そもそもこのコワーキングっていう、こういった考え方はいつ頃からできてきたものなんですか？
コワーキングという考え方自体はおそらく相当昔からあったとは思うんですけれども、実際形になり始めたのは2000年前後ぐらいからアメリカで発祥したと言われてますね。
うん、アメリカで。そして日本にやってきたのはいつぐらいなんですか？
日本にやってきたのはそれでもまだ1年ちょっとぐらいだと思います。
ほう、1年ちょっと、
うん、ぐらい。もう本当にまだ全然新しい概念ですね。
僕もこのコワーキングというものは初めて聞いたんですが、
はい、
これってもともと何か流れというものはあるんですか？
流れと言いますと、
何かそのこれになんか発展してきたという、これに移り変わったっていうものはあるんですかね？
移り変わったとしたら、やっぱりもともとIT 業界の方々が、まあ、このオフィスを利用される方が多いんですけれども、そういう方々っていうのは、結構会社から独立して、フリーランスとか、まあ、個人事業主ですけれども、日本語で言うと、フリーランスとかになって、家で仕事をする、うん、いわゆるスモールオフィス、ホームオフィス、双方、
うん、
昔の言葉ですけれども、
はいはい。あんまり聞かなくなりましたね。
なくなりましたね、その言葉が。うん、まあ、そういう形で家で仕事をする方々が、結構増えたんですね、アメリカの方で。で、増えてきたんですけれども、結局家で仕事できるのかっていうと、
うん、
意外とテレビ見ちゃって今日しなかったなとか、あと家に行ったら何か寂しいぞと、うん、誰とも喋ってないぞ今日はとかっていう日があったりとか、まあそうなってきて、もっと仕事をするのは実は一人でするもんじゃないんじゃないかっていう流れから人々が集まり始めて、そして一つのオフィスで一緒に仕事し始めたのが起源っていうふうに聞いてはいますけれども、うん、
まあ、家で一人で仕事をするというのは社会人の方であれば理想であるかもしれないですけども、
はい、
実際に働いていらっしゃる方は孤独感であり、
そうです
ね、なおかつパラダイスでもあるんだけども、
そうですね、
もうこれは池田さんはこれ実体験なんですか？
実体験ですね。
やっぱりそういった思いに駆られました？
駆られました。僕がじゃあどこで働いてたかって言ってたかっていうと、
はい、
これ具体的に地名とか出していいんですかね？
いいですよ。
いいですかね。はい、 京都ファミリーっていうあの、ありますよね。
はい、あります。
あそこの前にスーパーオートバックスがあって、はい、その下にあの、シアトルズベストコーヒーっていうのがあるんですけれども、そこは無線 LAN スポットだったんですね。
ほうほうほう。
今はちょっとフリースポットやめちゃったんですけども、そこに毎日通って、
はい、
で、家でやってたらテレビ見ちゃったり、もうそれこそ誰とも会話しない、話さない環境がちょっと苦痛になってきて、で、もうそのシアトルズベストで、まあ、話はしないですし、ナンパもしないですけれども、でも何かしら誰かがいっぱい周りにいるっていうところで若干の安心感を覚える。
ほうほうほう
というところでつながりを感じて、そこでいわゆる仕事をしてたんです。で、実はそういうふうにカフェで仕事をしてる人って今、京都でもですけれども、非常に多いですよね。そこのスターバックスでも、ノートパソコン開いて仕事をしてる人、非常にたくさん見ると思うんですけれども、そういう人たちを今、ノマドって呼ぶんです。
ほうほう、ノマド。
ノマド。
それは、漢字ですか？
カタカナでノーマードなんですけども、うん、意味は遊牧民っていう意味らしいんですよね。
現代の遊牧民。
遊牧民っていう意味で、で、あの、結構本屋さんとか行くと、ノマドワーカーとか、ノマドでの働き方みたいな本が結構今出てて、そういうノマドワーカーさんっていうのはもう一つの今のバズワード、キーワードになってて、そういう働き方してる人たくさんいるんですけれども、まあそういうふうに、まあ、僕のステップとしては家から自宅から出てとりあえずカフェに行ってノマドになったんですけれども、ノマドもやっぱまだちょっと寂しいんですよね、まあ、結局
会話がない
ですね。ないんですよね、うん、で実際僕もプログラムとかカフェでしますけれども、そのうち一体世の中どうなってんのかってインターネットからだけじゃわからないことが出てくるんですよね、うん、やっぱりどうしてもやっぱりその情報ってのは人を通じて生肉声でようやく分かることってたくさんあるので、
何かね、このインターネットだと一番最新の情報が流れてくるという、そういった思いは我々は思うんですけれども、
はいはいはいはい、
意外にこのアナログ的なこの、
あ、そうですそうです、
耳からっていう、うん、それが重要なんですね。
非常に重要ですね、うん、でやっぱりそのあのネットからの情報ってのはどうしても無機質なので、例えば人が抑揚をつけて喋ってくださったりとかっていうところで感情ってどうしても伝わるじゃないですか、うん、そういうところがないとこの情報が重要なのか重要じゃないのかとかよくわからなかったりしますし、
ほう、それはそういった分野で働いてらっしゃる方にが初めてわかるそういった思いなんでしょうね。
そうですね、
さあそんなこんなでこのコワーキングオフィスというものがこの現在京都にあるんですが、これ京都以外にも多くあるんですか、うん、
京都以外に一番多いのは東京なんですけれども、ね、はいはい、東京はもう何個あるのかわからないぐらいたくさんあって、うん、まあ盛況なんですけれども、関西に関して言うと神戸、
はい、
あと大阪は重曹、
うん、
で京都が四条烏丸の小脇という形になってます。
この小脇がこれオープンしたのがいつなんですか？
今年の5月、ね。
今年の5月、だから3ヶ月、4ヶ月。
そうですね。
ですね。
はい。
大体この小脇、このコワーキングオフィスのこの小脇なんですが、小脇はどれぐらいの広さなんでしょう？どういった設備があるんですか？
広さはちょっと平米で測ったことないんですけれども、人、椅子としては、
はい、
2,30 あるので 2,30 人は入れるスペースですね。あとは、バーカウンター、キッチン、休憩室がある形で、あとそれと応接室ですね、
うん、
がついてる状態ですね。
イメージとしては教室よりはちょっと広いスペースですかね。そうすると
教室よりちょっと広いスペースです。
うん、その中に椅子が 2,30、 そしてバーカウンターに、そしてキッチンがあって、はい、応接室があって、
はい、
その他にもなんか楽しめるようなものとかあるんですか？楽しめるって何かおかしいですね。オフィスの現場で。
一応休憩室には、コミュニケーションをね、それこそ促進させたいっていう意味も込めまして、休憩室にテレビ、大型のテレビと、うん、あともうゲーム機なんかも置いてまして、プレステとか、Wii とか、あとボードゲームなんかも山ほどありますね。山ほどあります。
何かネットカフェのような感じも、
若干そういう感じもするかもしれないですけど、でもオフィスです。
オフィスですよね。
オフィスです。
そう、そのこの2、30ほどある椅子のところに、まあ、当然ながらテーブルもあると思うんですが、
はい、
これってまあどういったシステムで皆さん働いてらっしゃるんですか？
システムと言いますと、
まあ、朝、まあ、この営業時間内に来られますよね、
はい、
それぞれの方が、
ね、はいはいはい、
それは席は決まってるんですか？
いや、決まってないですね。いわゆるフリーアドレスっていうふうに呼んでるんですけれども、あの席は決まっておらず、うん、まあ、来たら思い思い好きな場所に座って、あのパソコン開けて仕事始めるというような形になってますね。
まあ、毎日来られる方であれば、昨日は窓際だったから今日は扉の近くと、そういった感じで毎日どっか点々点とされる。
そうです。でも意外と皆さん定位置にいたり、
やっぱり定位
置で、ま、そうそう、意外とあれこの人また今日もここかっていう感じが多いですかね。
まあ、だけどこの3ヶ月経って利用者の方ってどういった反応で、どれぐらいの利用される方が多いですかね？
利用者の方は、そうですね、そのコワーキング自体の概念というか言葉の認知度があまりにも低いので、うん、あのまだ利用者ってそんなに多くなくて、ポツポツ来たりとか、まあ、するんですけれども、そうですね、でもそれでも1日机に座ってる人数はまあ 3,4 人はいるかなという感じですかね。
その方はこの池田さんと話されたことはありますか？
あ、もちろん。
どういったきっかけでこの小脇に来られたとかお伺いしてます？
基本的にはこれも本の名前とか出しちゃっていい？
大丈夫です。
大丈夫ですか、ね、はい。NHK 出版から出てるシェアという本があって、うん、この本が昨年末まあ、ベストセラーになったんですけども、そこにコワーキングスペースのアメリカの事例が書いてたんですね。で、それを読んでコワーキングっていうのがあると知った方々が検索して、うちのコワーキの Facebook ページしか持ってないんですけれども、を見てくださっていらっしゃる方がほとんどですね。
反応としてはいかがですか？
反応としては、京都にあったんだっていう感じですよね。もうアメリカにしかないと思ってたら、京都にあるっていうことで、
うん、
もうすぐに飛んできましたっていう方の方もいますし、
うん、
はい、
やっぱりその方もいらっしゃって、そして池田さんのようなこの孤独感からこの、
は
い、徐々にステップアップというか、
はいはいはい、
この交流をしていきたいなっていう方ももちろんいらっしゃいますよね。
そうですね。
今後このコワーキングっていうのは、コワーキングってどういった方向へ進んでいくんですか？
できれば時は層的に進みたいなっていうところがあって、時は層ってもう古い人間の言葉ですかね？
大丈夫大丈夫
大丈夫ですかね。手塚治虫とか、はい、石森章太郎さんとか、
表参道のところですよね。
そうですよね、はい。で、まあ漫画家さんが集まって、まあ多くの人が出世していったっていう場所ですけれども、まあそんな感じで京都からもそういう風なフリーランスからも巣立っていってもらえるような形にしていきたいなと思いますね。
はい。この小脇なんですけれども、高辻とこれは室町のちょうど交差
点、
新町ですね、ごめんなさい、はい、新町の交差点の北西側にあります。利用可能時間が10時から18時、月額定額が2万5000円となっています。詳しい、これお問い合わせ先はありますか？またこれは、そしたら詳しくは楽々ファイブのブログに載せておきますので、ぜひそちらをご覧ください。は
い、
京都三条ラジオカフェのホームページからぜひリンクが貼ってありますのでご覧ください。今日はコワーキングオフィス小脇株式会社コミュデザインの代表取締役池田大輔さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。